ウィークリー一宮シティ
FM 一宮お聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報10月号の市長メッセージ、なくそう身近な暴力、児童虐待、ドメスティックバイオレンス対策についてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
本日のテーマは明るい話題ではありませんが、とても重要なお話ですよね。
はい、今年に入って新型コロナウイルスの感染拡大で、どうしても皆さん家にこもる、ステイホームという時間も増えていると思います。直接どこまで関係するかわからないんですが、ともすれば人の心がすさんでくる中で、とても残念なことに、児童虐待や DV、 ドメスティックバイオレンスの件数が、年々増えているわけですね。命に関わるような悲惨な事件も後を絶ちません。ちょうど今年4月からは法律が改正されまして、子どもに対する体罰の禁止、もう体罰は違法であるということが明文化されています。ですから、しつけと称しての体罰は、これもまさに児童虐待だということで、皆さん気をつけていただきたいと思います。
いわゆる体罰で押さえつける間違ったしつけというのは、子どもが恐怖心から一時的に言うことを聞くだけで何の解決にもならないということを大人たちが認識すべきですね。
そうなんですよ。ただ、そもそももう一つのテーマなんですが、 DV、 ドメスティックバイオレンスなんですけれど、この言葉って新しいですよね。
そうですね。
ちょっとね、私も今回広報誌の視聴メッセージで書くにあたって、日本語にできないもんかと、家庭内暴力でいいんじゃないかなと思ったりしたんですが、家庭内暴力とも違うんですね。
なるほど。私も最初聞いた時、これなんだろうと一瞬思いました。
DV、はい、ですよね。家庭内暴力だけではなくて、席が入ってない、お付き合いしてる段階の男女で、よくあるパターンは、男性が女性に暴力を振るって、支配しようとする、というようなのも、なんか残念ですけれど増えてるんですかね。
増えてるんですね。
警察に確認しました、DV、ドメスティックバイオレンスについても警察への110番通報が増えておりまして、でこれも本当に残念なんですけれど、一宮市は愛知県内の他の地域に比べて、DV 関係の110番通報は件数が多い状況なんです。
そうだったんですね。
はい。で、殴る蹴る、こうした暴力行為はもちろん家庭の中であっても犯罪ですし、警察の皆さんが、事件化や避難措置など、こうしたことを迅速に、そして慎重に対応していただいております。
その DV がお子さんの目の前で行われた場合は、直接の被害者だけではなく、これを見た子どもの心もひどく傷つけることにもなりますよね。
それは見たくないですよね。でこれは児童虐待の一つである心理的虐待にあたるんですね。子どもに対する暴言や DV を子どもに見せる、こうしたことによって心理的な傷を与える、この心理的虐待が、虐待の中でも、最も数としても多くてですね、今全体の半数を超えており、さらに近年急増しているという状況です。
そうなりますと、被害を受けやすい子どもたちを守る仕組みが大切になってきますね。
はい。
一宮市ではどんな体制で子どもたちを見守ってくださってるんですか。
近年小中学校に専門の相談員、こうした方たちを配置しております。一つがスクールソーシャルワーカーという名称なんですけれども、人生経験豊富な、校長先生の経験者であったり、あとはソーシャルということで、社会全体福祉のことについても詳しい社会福祉士の方になっていただきまして、このスクールソーシャルワーカーの皆さんに、虐待だけではなくて子どもたちが抱える悩みや困りごと、いじめや不登校、こういったさまざまな問題の解決に取り組んでいただいております。でもう一つは スクールカウンセラーですね、
はい、
臨床心理士の方に、心の心理士の方になっていただいておりますけれども、スクールカウンセラーの皆さんに子どもたちの心の問題について、相談を対応していただいていると、こんな状況ですね。
まあ、子どもたちが大半の時間を過ごすのは学校です。そこで悩みや困りごとの相談ができることが子どもや保護者にとってもありがたいことですね。
現在はスクールソーシャルワーカーは市内に6名、おります。またスクールカウンセラーと中学生の身近な相談相手として、どんなことでも気軽に話せるようにと、心の教室相談員、こうした方たちを全ての中学校に1名ずつ在籍しておりまして、いつでも相談が受けられるように準備を整えております。で、小学校の方にも、こうした専門家の方々が巡回して、子どもたちや保護者の方からの相談を受ける機会を設けております。
そんな中で虐待に関する相談などがあった場合は、どのように対応されていくんですか？
もう児童虐待やその疑いがある場合は、もうすぐさま正確に事態を把握して、場合によっては必要があれば、行政が介入するということになりますので、一宮市では子ども家庭相談室や生活支援相談室、さらに愛知県の一宮児童相談センター、こうしたさまざまな機関と連携を取って支援を進めているというところですね。
最近テレビや新聞で、見えないふりしないでと呼びかけながら、児童虐待の連絡先として189番を紹介する広告を目にしたんですけれども、これについてご紹介いただけますか？
はい、189番でいち早くですね、189番ですが、児童相談所虐待対応ダイヤルという児童虐待の電話相談窓口です。で、189番は24時間真夜中でも早朝でもいつでも対応しておりますので、直接被害を受けている方だけではなく、周囲で異変を目や耳にして、あ、これは児童虐待かもしれないなと思われたら、迷わずすぐ189番へ連絡していただきますようお願いいたします。
たとえ間違っていてもやむを得ないですよね。
はい、大丈夫です。
はい、それよりも見えないふり聞こえないふりをしないことで、悲惨な事件が一件でも少なくなるように、地域の力で子どもたちを見守っていきたいですね。
はい、本当に地域の力大切だと思います。一宮市でも子ども家庭相談室がありますので、家庭や子育ての悩みや困りごとなど相談を受け付けております。気になることがあればお気軽にご相談ください。決して一人で悩まないようにしてください。
本日は広報10月号の視聴メッセージ、なくそう身近な暴力、児童虐待ドメスティックバイオレンス対策をお送りしました。中野市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリー一宮シティ。76.5